反動性で心がける30のマナーと注意点。その17。反動性の生活費を折半するときの基本的な考え方。反動性の生活費について基本的な考え方をご紹介します。もちろん以下の例はあくまで一例です。生活費の折半の仕方は反動性の状況だけでなく二人の収入によっても変わります。反動性であってもお金に関するルールだけはきちんと決めておく方がトラブルを防げます。どれもデリケートな内容ですが曖昧にせずきちんと決めておくことをお勧めします。家賃。反動性における生活費の中で最も重要なのが家賃です。部屋の契約者に全額支払ってもらうことも可能ですが、反動性なら家賃の一部を出しておく方がいいでしょう。週に何日も寝泊まりさせてもらっているのですから、いくらか支払うのがマナーです。支払う割合は泊まる頻度に応じて考えます。家賃に関しては次の3つを決めておくと安心です。1. 負担の割合はどうするか。 2. 支払い方法は現金か振り込みか。 3. 支払い時期はいつにするか。家賃は生活費の中で最も比重が大きいため、きちんと決めておくことをお勧めします。水道光熱費。反動性で一気に高くなるのが水道光熱費です。水道光熱費にはガス代も含めて考えます。料理で電気やガスを使ったり、シャワーを浴びる頻度が多かったりすると2倍以上跳ね上がることもあります。季節に応じて使用量や使用頻度が変わりますが、2人の使い方に応じて大まかに決めておくといいでしょう。通信費。二人で一台のパソコンを共有するなら、インターネットの通信費は使用状況に応じて支払う割合を決めるといいでしょう。携帯電話については、キャリアの乗り換えや料金プランを見直すと、むしろ安くなる場合もあります。食費。別々に食事をする場合、自分の分は自分で出すのが無難です。二人で一緒に料理を作るなら、折半が基本です。ただし、食費は食材ごとに値段が違ったり、好き嫌いで食べる量が変わったりするでしょう。食事は人によって考え方が違うため、細かい点は二人で話し合っておくことをお勧めします。あまり細かいことにこだわらない考え方も大切です。交通費。公共の交通機関を利用するなら、特に折半は必要ないでしょう。難しく考えず、自分の分は自分で出すのが基本です。ただし、相手の車やバイクを借りることがあるなら、ガソリン代くらいは出すといいでしょう。生活費の折半の仕方は曖昧にせず、きちんと話し合う。